And we are going to continue our study through Bible prophecy.
聖書の予言をですね、この時間続けて学んでいこうと思っています。
And now we will go to the book of Revelation.
今度この黙示録13章に入っていきます。
Now Revelation contains a lot of wonderful prophecy.
黙示録にはですね、本当にたくさんの、まあ、素晴らしい予言が溢れているんですね。
But we want to look at the, right in the middle of the book, chapter 13.
これから見ていくところは、もう黙示録のちょうど真ん中、13章であります。
Because God brings to view or brings to attention two powers that will be, instrumental in bringing about the last day events on this world.
神様がですね、この最終時代に現れる二つの勢力をこの予言している箇所なんですけれども。
And this afternoon we will look at one of these.
まあ、この午後のこの時間でですね、その二つの勢力のうち一つに注目していきます。
And in the next meeting we'll look at the second of these two powers.
そして、まあ、次の時間でまたもう一つのですね、二番目の勢力。に焦点を当てていきたいと思っています。
Because these are the two powers that will be the main players in the crisis that will come on the world.
これら二つの勢力が、まあ、最終時代にですね、重要な役割を果たす、まあ、この世界にですね、危機的状況をもたらすものとなるわけです。
So the first of these two powers is in Revelation chapter 13.
黙示録13章の最初に出てくるこの勢力がありまして、獣で表されていますけれども。
And here is an artist's conception or imagination of what this may have looked like.
まあ、ここに出ている絵はですね、この黙示録13章の幻で描かれている獣、この描写に従って、まあ、想像も入れて描かれたものですけれども。
This is based on the description.Given in Revelation.
黙示録のこの描写に基づいてこうやって描いているわけですね。
Now let's have a look at the description given in the Bible.
では聖書に実際に書かれているこの描写を見ていきましょう。黙示録13章の1節からお読みします。私はまた一匹の獣が海から登ってくるのを見た。それには角が10本。頭が七つあり、それらの角には十の冠があって、頭には神を汚す名がついていた。
So here, God brings to view another symbol, or another beast, which is a symbol of something.
ここで獣が登場するわけですけれども、その獣自体がですね、あるものを象徴しているわけです。
Now we learnt from the book of Daniel,That a beast represents a kingdom.
ダニエル書での予言から学んだことですけれども、獣というのはある王国を象徴表しています。
The Bible text is here in Daniel chapter 7:23. The fourth beast shall be the fourth kingdom.
ダニエル書7章の23節を見ると、第4の獣は地上の第4の国であると書かれています。
So when we see that a beast comes up out of the sea, we know this represents another kingdom coming into existence.
ですから黙示録13章で海から登ってくるこの獣というのは、別の国、王国を表しているということがわかるわけです。
Now this beast says rose up out of the sea.
まずこの獣ですけれども、海から登ってくるとありますね。
And again, if we let the Bible explain itself,
聖句を聖句で解釈していくならば、
What does the sea symbolize or represent?
海は何を表しているかと言いますと、
We find in Revelation 17,
その答えを黙示録17章15節に見ることができます。
There is an explanation of what much water represents.
この 多くの水あるいは海というもの描写がですね、何を表しているかここで説明されているんですけれども、
It says the waters are peoples, multitudes, nations and tongues.
あなたの見た水、すなわち陰府の座っているところはあらゆる民族、群衆、国民、国語であると書かれています。
So the picture of a beast coming out of the sea,
海から登ってくる獣が登ってくる様子が描かれていまして、
is a kingdom rising up amongst many people.
それは多くの人がですね、人々が密集しているところから一つの国が起こってくるということであります。
Now to identify this kingdom, let's keep reading more in the Bible.
この王国が何か、どの国を指しているかということを知るために、さらにこの描写を見ていく必要があるわけです。
It said the beast was like a leopard.
この獣はヒョウに似ています。
But it had the feet of a bear.
ヒョウに似ているけれども、足は熊の足のようであると。
Had the mouth of a lion.
口は獅子、ライオンの口をしているわけですね。
And it said the dragon gave him his power and his seat and authority.
そして竜が自分の力と位と大いなる権威とこの獣に与えたとあります。
Now let's look at who the dragon is. Who is this dragon?
まず竜は何者でしょうか。それを見ていきましょう。
In the previous chapter,
黙示録13章の前の章を見てみますと、
it introduced this dragon as Satan.
12章ですけれども、そこにですね、竜はサタンであると書かれています。
But Satan works through earthly powers, earthly kingdoms and governments.
しかしサタンはですね、常にこの地上の国や政府、権力を用いて働きかけてくるわけです。
Let's have a look at the prophecy in chapter 12 that describes this.
そのことを表している予言、黙示録12章を見てみましょう。
In Revelation 12, it says the dragon stood before the woman who was ready to give birth.
黙示録12章4節を見るとですね、竜が子供を産もうとしている女の前に立っている様子が描かれています。
And the dragon wanted to devour the child of this woman as soon as it was born.
そしてその女がですね、子供を産んだらすぐにですね、すぐにでもこの子供を食い尽くそうと構えていました。
Who is this child speaking of here?
ここに書かれている子供とは誰のことでしょうか。
If you keep reading chapter 12, you realize this is Jesus.
黙示録12章を読み進めていくとですね、この子供とはイエス様であることが分かってきます。
Did Satan try to kill Jesus as soon as he was born?
イエス様がですね、お生まれになったすぐにサタンはこのイエス、幼子イエスを殺害しようと試みました。
Do you remember how Mary and Joseph had to flee to Egypt to escape the soldiers that killed the babies in Bethlehem?
ベツレヘムで生まれたイエス様がお生まれになった当時ですね。ベツレヘムで生まれた赤ん坊を皆殺しにしようと兵士たちがやってきた。その難を逃れるためにヨセフとマリアはエジプトに、移り住みましたね。
Now, in the Bible, the dragon represents primarily or firstly Satan.
聖書で竜はですね、一義的にと言いますか、サタンを表しています。
But in Revelation 12, Satan didn't literally appear physically to kill Jesus.
黙示録12章の予言ではですね、サタンは実際にこの時期通り現れてイエスを殺そうとしたわけではありませんけれども、
He worked through King Herod to try to kill baby Jesus.
ヘロデ王を使って赤ん坊イエスをですね、殺害しようと、サタンが試みたわけです。
Herod sent soldiers to kill all the babies, hoping to kill the Messiah.
このヘロデ王はですね、サタンにそそのかされて、メシアを殺害しようと、抹殺しようと。いうことでその目的のためにですね、ベツレヘム中の赤ん坊を殺害させたわけです。
So while that symbol of a dragon primarily represents Satan,
竜というのは主にサタンを表すということですけれども、
It can also be a symbol of the power that Satan worked through, which was Rome.
と同時に、サタンがですね、働きかけてその働きをなす勢力も表しているわけです。当時としてはこの異教ローマ帝国のことでした。
Because Satan worked through Rome all of Jesus' life to try to kill Jesus.
サタンはですね、イエス様の生涯中ずっとローマ帝国を使ってイエスを亡き者にしようとしました。
For example, it was the Roman official, King Herod, tried to kill baby Jesus.
例えば、イエス様がお生まれになって間もなくですね、役人、ヘロデ王がですね、そのイエスを殺害しようと試みました。
It was a Roman governor that condemned Jesus.
イエスにですね、イエス様に有罪宣告を下したのはローマの政府でありました。
His name was Pilate.
その政府の、当時の総督ですね、ピラトがその有罪宣告を下したわけです。
It was Roman soldiers, Roman executioner that crucified Jesus.
イエス・キリストを実際に死刑執行をしたのがですね、ローマの兵士たちでした。
When his tomb was shut, a Roman emblem.
イエス様の葬られた墓にはですね、ローマの封印が押されて閉じられたわけです。
And it was Roman soldiers that guarded the tomb.
さらにこの墓をですね、守るためにローマ兵がそこに派遣されましたね。
So the dragon can also symbolize pagan Rome.
ですから、竜というのはサタンと同時にローマ帝国をも表しているということがわかります。
Now, who did this dragon, pagan Rome, give its power and throne and authority to?
この竜で表されている異教ローマ帝国は誰に力と座と大いなる権力を権威をですね与えたのでしょうか。
Because the Bible said this beast in Revelation 13 received its power, seat and authority from this dragon.
この黙示録13章に出てくる獣は竜から力と大いなる権威をですね与えられたと書かれているわけです。
So to identify this beast, we simply have to ask, who did Rome give its power, seat, and authority to? Then we've identified.
ですからこの黙示録13章の第一の獣を、その正体を知るためにはですね、誰がローマ帝国は誰にその権力をですね。譲り渡したかということを考えればいいわけです。
And history tells us very clearly.
そして歴史を見ればその答えが明らかに出てくるわけです。
Here's a history book that explains this quite simply.
歴史書にですねこのことが、簡単に記されています。お読みします。カエザルの権威はローマ教皇の権威になった。コンスタンティヌスはローマを去るとき彼の座を教皇に与えた。
So the pontiffs became the successor of the emperors of Rome.
ローマ教皇がですね、ローマ教皇が、このローマ皇帝に代わってですね、権力の座についたと歴史は記しています。
They replaced, if you like, the emperors of Rome.
ローマ教皇がですね、このローマ皇帝の権力の座に取って代わったわけです。
And that's exactly what the history books tells us.
歴史を見ればですね、その、史実が明らかです、あります。
This is from a book called Stanley's History.
スタンレーの歴史っていう本に書かれている記述ですけれども、
And he said this here.
このように書かれています。法王はローマの皇帝の座を占め、異教から称号、名声、彼らの権力を継承した。法王教はローマ帝国の墓の上に王座を置いて君臨する亡きローマ帝国の亡霊に過ぎない。
So, one thing we need to make clear here.
ここで一つはっきりさせておきたいことがあるんですけれども、
The beast is not a person.It's a religious political system.
獣というのは人間個人ではなく宗教政治体制のことであります。
It's a kingdom, if you like.
言い換えるならば、この王国、国のことですね。
Now let's learn some more about this beast in Revelation 13.
この黙示録13章に出てくる第一の獣について、さらに学んでいきたいんですけれども。
It says, they worshipped the dragon, which gave power to the beast, and they worshipped the beast.
竜がその権威を獣に与えたので人々は竜を拝み、さらにその獣を拝んでいった。
So this power is involved with worship.
拝んでとありますから、ここにですね、礼拝が組み込まれていることがわかります。
And in verse 8, it says, all who dwell on the earth will worship him.
そして、黙示録13章8節を見ると、地に住む者は皆、この獣を拝むであろうとあります。
So we can learn from that verse that this power is a universal, a worldwide system of worship.
この権力がですね、礼拝の普遍的制度であるということが、この聖句から読み取ることができるわけです。
Now let's learn some more about this power.
さらに学んでいきましょう。
In verse 5,
5節を見ますと、
It says it has a mouth speaking great things and blasphemies.
この獣にはまた大言を吐き、けがし事を語る口が与えられた。
And the next verse says he opened his mouth in blasphemy against God.
そこで彼は口を開いて神を汚したとあります。
Wow, what does blasphemy mean? What does this mean?
この、まあ、訳せば冒涜とも言えるんですけれども、この神を汚すとはどういうことでしょうか?
To understand what the Bible is meaning here,
この冒涜行為ですね。これを、まあ、聖書から理解するために
We need to ask, how does the Bible define blasphemy?
聖書が冒涜をどのように定義しているかということを見ていく必要があります。
Now, Jesus was accused of blasphemy.
イエス様ご自身も冒涜の罪で告発されました。
There was an occasion when the Jews took up stones to stone Jesus.
ある時イエス様をですね、ユダヤ人たちが石打ちの刑にしようとしたことがありました。
And he said, For what good work do you stone me? What have I done that you want to stone me?
イエス様がですね、あなたたちに石打ちされるに値するようなこと、私は何をしたんだと尋ねるわけです。
And the answer the Jews gave him was,
そのユダヤ人たちの答えはですね、
For a good work we do not stone you.
あなたが行った良い技のゆえではなくて
But for blasphemy, because you, being a man, make yourself God.
神を汚したから、言い換えるならば、冒涜の罪を犯したからと答えています。その説明がですね、あなたは人間であるのに自分を神としているからであると書かれています。
Jesus had claimed to be God.
イエス様がこのご自身を神と、神であると主張なさったというわけですね。
And to the Jews, for a man to claim to be God was blasphemy.
人間が自分は神であると称すること、これがユダヤ人にとっての冒涜でありました。
Now, was Jesus committing blasphemy?
イエス様は冒涜の罪を犯されたのでしょうか?
No, because Jesus is God.
Yes, いいえですね。イエス様は神であられますから。
Jesus did not commit blasphemy.
イエス様は冒涜の罪を犯すことができないんです。
But the Jewish leaders, not believing who Jesus was, thought he was committing blasphemy.
しかし、イエスを信じようとしないユダヤ人たちは、イエス様がですね、冒涜の罪を犯していると考えたわけです。
What we can learn from this is if a man claims to be God, that is blasphemy.
ここから私たち学べることはですね、人間が自分は神であると称することが冒涜の罪であるということです。
There was another time when Jesus said to a man, "Your sins be forgiven you."
別の場合にです、時にですね、イエス様が男に向かって、あなたの罪は許されたと言われたことがありました。
And the the Jewish leaders ask this question here.
それを聞いたユダヤの指導者たち、このような質問をします。
Why does this man speak blasphemies like this?
この人はなぜあんなこと言うのか、それは神を汚すこと、冒涜の罪だと。
Who can forgive sins but God alone?
神一人の他に誰が罪を許すことができるだろうか。
So when they heard Jesus say to a man, "Your sins be forgiven you," they thought that was blasphemy.
イエス様がある男に向かってあなたの罪は許されましたよって言ったのを聞いたユダヤ人指導者たちはですね、あいつは冒涜の罪を犯していると思ったわけです。
Was it blasphemy for Jesus to forgive sins?
イエス様が人の罪を許してあげる、あなたの罪は許されたと宣言すること、これは冒涜でしょうか？
No, because he is God.
いいえ、彼は神であられますから、冒涜にはなり得ないわけです。
Jesus came to die so that he can forgive our sins.
イエス様は人類の罪のために死ぬために来られたわけですから、イエス様はご自身が罪を許す権威を持っておられるわけです。
So of course Jesus can forgive sins.
もちろんイエス様にはですね、罪を許す権威というものがあります。
But for a man, a mere man, to claim to forgive sins, that is blasphemy.
しかし、ただの人間がですね、自分には罪を許す権威があると主張するならば、これが冒涜の罪になるわけです。
Sorry. Here are two biblical definitions of what blasphemy is.
冒涜の罪についての2つの定義をですね、ここに見ることができます。
One is for a man, a mere man, to claim to be God.
第一に人間がですね、自らを神と等しいものにすること。
And for a man to be able to claim to forgive sins.
また人間がですね、自分には罪を許す権威があると主張すること。
Now this power, this religious system we've been talking about in Revelation.
黙示録13章に出てくるこの獣の権力はですね、
is said to speak blasphemies.
冒涜を語ったと。書かれています。
Does the Roman Catholic Church make these claims?
ローマカトリック教会はこういった主張をしているでしょうか？
Well, let's have a look at a book published by the Catholic Church.
カトリック教会が出版した本から見てみましょう。
This is from a book describing the Catholic priest and his duties or his job.
カトリック司祭のですね、まあ、役割について書かれている本なんですけれども、そこからの引用文をお読みします。天と地の中を探し求めよ。そうすれば作られたもののうち、罪人を許すことのできるものは、ただ一人だけであることがわかるであろう。その異例の存在は司祭、すなわちカトリックの司祭である。
So they claim that the priest, these men, can forgive your sins.
ここでですね、ローマカトリックの司祭に罪を許す権威があるということが主張されています。
So by the biblical definition, this is blasphemy.
聖書の定義によるとですね、これはまさしく冒涜の罪であります。
Now some may say, surely this was from the Dark Ages and the Catholic Church is different now. It doesn't say this anymore.
これはしかし、中世の暗黒時代においてのことであって、今日のローマカトリックの人たちはですね、このような主張はしていないだろうという人がいるかもしれません。
Do they still believe that the Catholic Church priests can forgive sins?
カトリック司祭に罪を許す権威があると、今でも考えられているでしょうか？
Here's a recentstatement. Well, it's actually by Pope John Paul II.
これはヨハネ・パウロ2世が語った言葉なんですけれども。
And he says dismissed the widespread idea that one can obtain forgiveness directly from God and exhorted Catholics to confess more often to their priests.
ヨハネ・パウロ2世がですね、人は神から直接許しを得られるとの広く行き渡った思想を退け、司祭にもっと頻繁に告解をするようにと カトリック教徒らに勧告したとあります。
It is still the belief of the Catholic Church that the priest must forgive your sins.
罪を許すのは司祭でなければならないと、今日でもローマカトリックではそのように考えられているんですね。
And they believe that we cannot go directly to God.
そしてこのローマカトリックの主張によると、罪人は直接神に許しを請うてはならないということなんです。
Let's look at some more points to do with this beast in Revelation 13.
この黙示録13章の獣についてさらに見ていきたいと思うんですけれども、
This beast is said to make war with the saints.
この獣はですね、聖徒に戦いを挑むとあります。
Did the Catholic Church make war with God's people?
ローマカトリック教会はですね、神のために戦いを挑んでいるでしょうか、挑んだでしょうか。
And history tells us, yes, that there were many horrible things done during the Dark Ages.
暗黒時代にはですね、もうたくさんの恐るべき行為がですね、ローマカトリックによってプロテスタント、クリスチャンに対してですね、なされたという事実が残っています。
Now the question is, why would a church do this kind of thing? Why would a church do that?
なぜキリスト教会がですよ、このような恐るべき行為に駆り立てられたのでしょうか。
Why would a Christian organization become an oppressive power that would torture people or hurt people?
キリスト教の組織がですね、一組織が、個人にですね、まあ、攻撃して拷問をして苦しめるということ、なぜそのようなことが行われたのでしょうか。
If we look at the principles or beliefs of that church, we can start to understand why they would do this.
この教会のですね、信条、原則を理解したら、その彼らがこのような残虐行為に及んだですね、理由が分かってきます。
Pope Pius VII said,
法王ピウス7世が次のような言葉を残しています。お読みします。すべての宗教的信仰は自由であるべきで、彼らの礼拝は公に行われなければならないと提案された。しかし、我々はこの条項を初期のカトリック教会の教会法及び会議に反するものとして退けた。
Here is another pope, explaining the principles or, what do you call it, foundational belief of the Catholic Church.
さらにこの別の方がですね、カトリック教会の、まあ、基本理念について述べている言葉があるんですけれども、お読みします。一人一人が真実だと考えるどんな宗教でも取り入れる自由のままにしておく権利を国家は持っていない。カトリックの宗教は他のすべての宗教を除外して国家の唯一の宗教であるべきということを要求する権利を教会は持っている。
It's a principle of the Catholic Church that they should be the only religion ever taught.
自分たちが唯一の宗教であるべきだという、そのような彼らは考えを持っているんですね。
Now, we are very blessed in our modern age in New Zealand and Australia and America and I guess Japan.
ニュージーランドでもオーストラリアでもアメリカでもですね、日本でもそうだと思うんですけれども、
that we have religious liberty.
宗教自由っていうのが、国の法律、憲法で保障されていると思います。
If you want to be a Christian, that's your choice.
クリスチャンになりたいと思うならば、自らのですね、この選びによってなることができるわけです。
If you want to be a Muslim, that's your choice.
イスラム教徒になりたければ、それもまた自由に選べるわけですね。
If you want to be a Buddhist, that's your choice.
仏教徒になりたければ、その自らの選びによってなること、信者になることができます。
If you want to be a Roman Catholic, that's your choice.
ローマカトリック教会に属したければですね、その自分の選びで、ローマカトリック信者になることもできます。
If you want to have no religion and be an atheist, you can choose that as well.
無神論だから無宗教、私は無宗教だというならば、それもまた結構なことなんですね。憲法で保障されています、そのような立場が。
The government does not tell you what religion you should have.
どの宗教を信ずるべきだ、どの宗教に属するべきだっていう、この政府はですね、個人個人に、それを強要することはできないわけです。
It's called liberty of conscience.
良心の自由とも言われていますね。
You can choose according to your conscience what religion you may accept.
自らの良心に従ってどの宗教をに信じるか、これも一人一人が自由に選んでいいことになっています。
Now we take that freedom, that liberty for granted today. Like it's
まあこの民主主義の国家に生まれ育った私たちはですね、このような自由をですね、もう当然のことと思っているかもしれません。
But it's a principle of the Catholic Church that you should not have that liberty.
しかしそのような自由を人は持つべきでないっていうのがローマカトリックの原則、立場なんですね。
For example, Pope Pius IX,
法王ピウス9世という人は、
He had this to say,
このようなことを言っています。
About countries that granted religious liberty.
宗教自由をですね、国民に与えた国家について述べた言葉です。お読みします。不合理で間違った教理。あるいは良心の自由という支離滅裂な主張は最も伝染病のように広がる誤りである。それは他のすべての伝染病の中でも一国家にとって最も恐ろしい伝染病である。
It is a principle of the Catholic Church that their religion should be the only one.
自分たちの宗教が唯一の宗教であるべきだということが彼らの信条、原則なんですね。
Pope Pius IX produced what was called the Syllabus of Errors.
法王ピウス9世という人は誤謬表というものを作成しました。
And in this he listed what he believed was mistakes or errors in people's thinking.
民衆の中にですね、この法王が考える誤りというものがですね、この誤謬表の中に記されています。
And this is public information. You can find this on the internet quite easily.
この文献はですね、インターネットで容易に探し出すことができます。
It's never been rescinded or retracted or withdrawn by the Catholic Church.
これは今でも有効なものとしてローマカトリック教会がですね、保持しています。
It's interesting to see what he considered to be an error, a mistake.
そしてこの中で、どのようなものが誤謬とみなされているかっていうそのリストを見るとですね、非常に興味深いものがあります。誤謬ナンバー15っていうのがありますけれども、お読みします。人は理性の光によって導かれ、自分が真実だとみなす宗教を取り入れたり、あるいはその宗教の信仰を告白するのに自由である。
Can you see what he's saying here?
ここで言わんとしていることをお分かりになりますでしょうか。
He's saying it is wrong to believe that every man is free to embrace whatever religion he shall consider true.
人は理性のによって導かれて、自分が真実だとみなす宗教をどれでも取り入れていいということ、そういう自由がある。
Because the Pope believes you should be a Roman Catholic.
それが間違いだというわけですね。法王は誰もがローマカトリック信者になるべきであると考えています。
Have a look at the next one here, number
24. 24番見てみましょう。教会は強制力を持っていないし、直接的にも間接的にも世俗的な権力を持っていない。
So the church believes.
ですから教会はですね、
that it should have the power of force and should have civil power.
教会は強制力を持つべきだし、世俗的な権力、属権を有するべきだと考えているわけです。
And according to Catholic thinking, it's wrong to believe that she should not have power.
教会はですね、このような権力を持つべきでないという、これは誤りだとローマカトリックは考えているわけです。
Now, if you take those principles,
これらの原則を取ってですね、
and take them to their logical result, logical end.
そして、まあ、論理的に結論を導き出すと、
It results in persecution.
迫害に というものが出てくるわけです。
To illustrate, for example, today in the world we see militant Islam.
今日ですね、この世の中にはまあ抗戦的なイスラム教徒という人たちがいますよね。まあ、過激派というんでしょうか。
There are people today being killed over in Iraq.
イラクでは今でもですね、多くの人たちがテロによって殺されています。
This is done by people who believe Islam should be the only religion.
その殺害をですね、テロ行為に至っている人たちの中に根底にある思想はですね、イスラムが唯一の宗教でなければならないというものなんですね。
And they can use force, arms, guns to enforce their religion on others.
自分たちの宗教を、まあ、強要するためにですね、まあ、その強制力、武力を用いてもそれは構わないと彼らは考えているわけです。
そうい
った理屈でですね、多くの人々が今でも中東で殺害されているんです。
They are simply following these, not word for word, but the same thought, the same ideas, the same.
彼らはカトリック教徒ではないんですけども、同じ、同様のですね、似たような思想によって、この、そのようなですね、武力行為へと駆り立てられているわけです。
It's the same thinking as this is what's leading to these atrocities happening now with Islam, if that makes sense.
イスラム教徒の中東でですね、アラブ諸国で同じ考えの、同じ原則、同じ種類の原則に基づいて、あのようなですね、残虐行為がなされているということであります。
And that's why there were so many atrocities committed during the Dark Ages. It's the same thinking.
歴史上もですね、暗黒時代にあれほどの残虐行為が行われていったということ、同様の、まあ思想によるものだったんです。
And this thinking is still held, how do we say, under the surface by this, religious organization.
この宗教組織は今でも同様のですね、原則を、まあ、水面下ではありますけれども保持しております。
He's a bishop of New York.
ニューヨークの、まあ、司教の写真ですけれども、
Bishop Hughes was his name.
司教ヒューズ司教という人ですね。
And he wrote the same principle, the same thinking.
同じ思想ですね、原則を彼はここで打ち出しています。
That no man has the right to choose his religion.
誰も自分の宗教を選ぶ権利は持っていないと。
Now back to the prophecy.
予言に戻りますと、
How long would this kingdom have control and power?
どれだけの期間ですね、この勢力がこの支配権を振るうということが書かれているでしょうか。
The Bible says 42 months.
黙示録13章5節によると42ヶ月の間とあります。
This is prophetic time, so it's one day equals one year.
これは予言的な期間でありまして、1日を1年とみなす原則を当てはめる必要があります。
And it represents 1260 years.
42ヶ月。計算すると1260日になりまして、それを年に当てはめ、変えるとですね、1260年になります。
But we'll explain more about that later.
まあ、もっと詳しくですね、後々説明していきたいと思っていますが、
Now the prophecy said,
読み進めていきたいと思います。
It says, He that leadeth into captivity shall go into captivity.
耳のある者は聞くがよい。虜になるべき者は虜になっていく。
And he that killed with the sword must be killed with the sword.
剣で殺す者は自らも剣で殺されねばならない。
This was a prediction that all the killing and the captivity that this power inflicted on others would come back to itself.
こういった残虐行為を犯した者たちはですね、いずれ自分にその行為が返ってくるという予言であります。
This happened in 1798.
このことがですね、1798年に成就しました。
When the French General Berthier,
フランス軍の将軍ベルティエという人がですね、
entered Rome in
1798年ローマに侵入しました。
Took the Pope captive.
そして鳳凰を捕らえまして、
実際
はですね、鳳凰にあなたの属権を放棄しなさいと迫ったんです。
And the Pope refused.
鳳凰はそれを拒絶しました。
So he was taken captive.
拒否されたので、鳳凰をですね、強制的に捕らえたんです。
And the French army proclaimed a republic.
そしてこのフランス軍がですね、共和宣言をしたんです。共和国の成立を宣言しました。
It was the end of the kingdom of the papacy.
これがローマ法王帝国のですね、終焉でありました。
The church was still there, but it was no longer a kingdom.
教会自体は残っていましたけれども、もうその属権がすべて法取り上げられちゃったんですね。ローマ法王帝国はなくなりました。
And this history book says, no wonder that half of Europe thought the papacy was dead.
ヨーロッパの半分が法王教は死んだものと考えたのも無理はないと書かれているんですね。
That was predicted in verse 3 of Revelation 13.
この出来事が黙示録13章3節に予言されています。
Where it says, one of its heads was wounded to death.
その頭の一つが死ぬほどの傷を受けた。
But the prophecy said, this deadly wound was to be healed.
ところが予言を見ていくとですね、その致命的な傷が治ってしまうと書かれています。
How was this wound going to be healed?
この致命的な傷がですね、どのように治っていくのでしょうか。
We can look into history and see the fulfillment of this.
この部分の予言に関してもですね、歴史から見ていくことができます。
Mussolini was the president of Italy.
第二次世界大戦当時でしょうかね。ムッソリーニという人がイタリアの権力者になりました。
He returned land back to the papacy.
その時にですね、1929年のことですけれども、ローマ法王教にですね、領土を返還したんです。
They used to call it the Roman question.
ローマの疑問と今呼ばれているものでした。
The Church of Rome was saying, we had land taken from us, we would like it back.
ローマがですね、自分たちは土地を没収されたので、それを戻してくれと、返還してくれと求めたんです。
And what Mussolini did,was to resolve that question.
その問題を解決したのが、まあ、ムッソリーニだったんですね。
This is a newspaper article from the San Francisco Chronicle in 1929.
1929年にサンフランシスコ新聞に載った記事からの引用であります。ローマ問題は今晩過去のものでものとなったってことですかね。バチカンはイタリアと平和であった。傷を癒す記念すべき書類に調印がなされたとき、双方の非常に温かい友情が表明された。
So this resolved the question about the land taken from the papacy.
ローマ法王教からですね、取り上げられた土地に関する問題がですね、この時に、まあ、解決されたという記事であります。
Once again, the Vatican was a kingdom again, its own kingdom.
この時にローマ法王教が再び王国となりました。
The next part of the prophecy says, all the world wondered after the beast.
さらに読んでいくと、この予言、黙示録13章ですね。全地の人々は驚きを恐れてその獣に従ったとあります。
And it says, all that dwell on the earth will worship him.
そして、地に住む者で、ほふられた子羊の命の書にその名を、世の初めから記されていない者は皆、この獣を拝むであろうとあります。
Are we seeing this trend today? The whole world giving respect to the papacy.
私たちこの現在、今現在ですね、全世界の人々がこのローマに敬意を払っている、そのような状況を見ることができるでしょうか。
We have seen amazing events just in the last, well, 10 years or less.
まあ過去10年振り返っただけでもですね、いろんな驚くべき出来事がありました。
This is the funeral of John Paul II.
これはヨハネ・パウロ2世の、まあ、葬儀での光景ですけれども。
And three US presidents came to the funeral.
3人の、まあ、アメリカ合衆国大統領がですね、ここに揃っています。並んでいます。
to pay respects, to this,
ヨハネ・パウロ2世にですね、敬意を表すためにバチカンに駆けつけたわけです。
Sorry. The next pope that came on the scene was Benedict the 16th.
ヨハネ・パウロ2世の次に王になった、君臨した人がですね、ベネディクト16世という人でした。
This is a mass in Germany where a million people came.
このベネディクト16世がですね、ドイツでミサを開くたとき、100万人以上の、人が集まったと言われています。
Now recently, Benedict stepped down because of ill health, bad health.
ところが最近になってですね、この健康問題を理由に、ベネディクト16世はですね、法王の座から退いたんです。
And now Pope Francis is the head of the Catholic Church.
ベネディクト16世に代わって、法王の座に就いたのが法王フランシスという人でした。
And the crowd still come to see.
その人もですね、非常に人気があって、どこ行ってもですね、大勢の人が集まってきます。
All the world is wondering after the beast.
全世界の人々は、まあ、この驚き恐れてこの獣に従うという、まあ、体制がですね、出来上がってきています。
Now, if this religious system is the beast power,
この宗教組織がですね、この黙示録13章で言われている獣の勢力であるならば、
Then all the specifications in the prophecy have to fit somehow.
この予言の詳細にわたってですね、このローマカトリック教会の特徴を記しに当てはまるはずであります。
If they don't all fit, then our identification is wrong.
すべての特徴がですね、ローマに、合わないならば、それは違うということになります。
What about the number 666 mentioned in the Bible?
聖書にはですね、この黙示録13章に666という数字が出てきますけれども、その数字についてはどうでしょうか。
There are many ideas of what this could be.
この666という数字が表しているもの、意味すること、いろんな憶測が飛び交っています。
But if we're correct in identifying the beast as the Roman Catholic organization,
しかし、もう、この666という数字はですね、実際はこの、ローマカトリック教会に当てはまる数字であるということが分かってくるんですね。
Then this prophecy will fit as well.
あ、666という数字がローマを表す数字であるならば、やはりこの黙示録13章の予言はですね、第一の獣はローマを表しているということになるわけです。
Here's what the Bible says.
聖書にこう書かれていますね。
Okay.
ここに知恵が必要である。知恵、資料のあるものは獣の数字を解くがよい。その数字とは人間を指すものである。そしてその数字は666である。
So the Bible says, count the number of the beast.
資料のあるものは獣の数字を解きなさいと書かれています。
Now the word translated count here,
解くあるいは計算すると訳すことができるんですけれども、この言葉はですね、
Yes, is also found, Jesus used the same word here.
イエス様が実は、まあ、ギリシャ語ではですね、ギリシャ語を見ると同じ言葉を用いているということがわかります。
And what it means is, for example, it says, count the cost, or add up the cost, or tally the cost.
この費用を計算するという意味があるんですね。
So what this means is, we need to add up, or tally up, or calculate.
計算する、足し、数字を足していくという意味があります。
Now there's one more clue we can learn.
もう一つ手がかりがありまして。
From verse 17.
黙示録13章の17節ですけれども。
That this number 666.
この666という数字はですね。
It says is the number of his name.
その名前の数字であると書かれています。
So what we need to do then,
ここで私たちがすべきことは、
is we need to count up the number of the name of the man of the beast power.
数字を数える、名前を数えるということですかね。
Okay. It's called The number of the beast,
獣の数字と呼ばれているわけですけれども、
And here it's called the number of his name,
それからその名の数字とも呼ばれています。
And here it's called the number of his name. So we need to add up the number of the name.
名前の数字をですね、計算する、あるいは足していく必要があるわけです。
So all we have to ask is, what is the name of the man of the beast power?
この人間を指す獣の勢力の名前は何かということを見ていく必要があります。
Who is the man of the Roman Catholic Church?
ローマカトリック教会を代表する人間とはどういうことでしょうか。
That would be,
誰のことでしょうか。
That would be the Pope, yes.
ローマ法王、ローマ教皇のことですよね。
So does the Pope have an official name?
法王には公式な名称というものがありますでしょうか。
And here's a quote from a Catholic source.
これもローマカトリックの文献からの引用ですけれども、
And it gives the official title of the Bishop of Rome, the Catholic Church.
ここにですね、ローマ教皇の正式な名称がラテン語で記されています。
And that says Vicarius Filii Dei. This is Latin.
ラテン語を読むと Vicarius Filii Dei となります。
And we find that title in many of the Catholic documents.
このローマ教皇のですね、称号がカトリックの文献のあちこちに出てくるんです、実は。ヴィカリウス・フィリアイ・デイという名称がですね。
You can find this title on the Vatican website.
バチカンの、ウェブサイトにも見ることができます。
You can look this up on the internet.
インターネットです。簡単に見つけることができます。
And this is a typical document in Latin.
ラテン語の記事がここに載ってますけれども。
And here,The author of this document, which is the Pope,
この記事を書いた人、法王なんですけれども、
is he's introducing himself and giving his authority and title and position.
自分自身を紹介するにあたってですね、自分の権威、その立場をですね、ここに打ち出しています。
And you can see here the title, Vicarius Filii Dei.
ここにですね、自らについて、Vicarius Filii Dei と書いてあるんです。
Here's another example, another document.
また別の例はですね、例がありまして、
Again, you can look this up on the internet today.
これもまたインターネットで簡単に見つけることができます。
And this is the plural version.
ここに載っているのはですね、複数形になっているんですけれども、
It's Vicarii, that's the plural version of Vicarius.
いずれにしてもこのラテン語ですね、Vicarius が複数形で、出てきています。
So the title, Vicarius Filii Dei,
このローマ法王の名称といいますか、称号といいますか、Vicarius Filii Dei という、ラテン語ですけれども、
In the Latin language, the letters have numerical values.
ラテン語の、アルファベットそれぞれにはですね、それぞれは数字に変えることができるんです。
So we can add up the value of these numbers.
ローマ数字とも言いますかね。一つ一つのアルファベットを数字に直していくんですね。
And it adds up to the number that the Bible said, 666.
このヴィカリウス・フィリアイで数字に直して全部足していくと666になります。
When Jesus was crucified,
イエス様が十字架にかかられたとき、
there were signs in three languages.
その十字架にはですね、3つの言語で看板が立てられました。
Greek, Hebrew, and Latin.
罪状書きっていうんですね、ギリシャ語とヘブル語とラテン語、3つの言語で罪状書きが貼られたんですね。
It's interesting that the Hebrew for Roman kingdom,
ローマ帝国はローマ王国のヘブル語をですね、
Also adds up to 666.
数字に直して足していくと、これもまた興味深いことに666になります。
And it's interesting that the Greek term for the church or Latin man,
ラテン人とか教会という言葉を のギリシャ語ですね。またアルファベット一つ一つ足していくと666になります。
Also adds up to 666.
ラテン語でもですね、教会、ラテン人という言葉を足すと666になるんですね。
So all the points in the Bible indicate that that beast in Revelation 13, the first one, is a symbol for the Roman Catholic system.
黙示録13章の第一の獣のすべての特徴がローマ、カトリック教会に当てはまるということがわかるわけです。
All these 10 points that we can glean from the Bible have been fulfilled by the Catholic Church.
すべてのこの10のポイントがですね、詳細にわたってローマ、カトリック教会に当てはまります。
When we compare this power with the little horn from Daniel that we looked at earlier,
午前中に見てまいりました小さい角の勢力とですね、この黙示録13章の獣の勢力、比べてみますと、
we can see that they are the same power.
同じ勢力を指しているということがわかります。
What God had showed to Daniel, he showed to John in Revelation.
神様が旧約時代ダニエルに示されたことを黙示録においてヨハネに同じもの、同じ勢力について、お示しになったということです。
It's the same power identified both in Daniel and in Revelation.
黙示録においてもダニエル書においても同じ勢力のことが予言されているんですね。
It fits. Now this view that we just shared is not something new. We didn't make this up or invent this. This has been known for a long time.
もうここで私が申し上げている情報はですね、もう長年はっきり分かっていることで、何も新しいものではありません。
Martin Luther said the kingdom of Antichrist is described in Revelation, John, Revelation of John. And he quotes Revelation here.
プロテスタントの見解というところを読んでみますね。反キリストの王国もまた、黙示録とヨハネに説明されている。ヨハネの黙示録に説明されているということですね。そこにはこう書かれている。そして彼は聖徒に戦いを挑んでこれに勝つことを許され、我々は法王の憎むべきことと横暴さを理解しなければならない。
So Martin Luther quoted one of the verses we've just looked at.
マルチン・ルターもですね、この黙示録13章を引用していまして、
And says we must understand it speaking about the Pope's abominations.
その黙示録13章を引用した上で、我々はローマ法王の憎むべきことと横暴さを理解しなければならないと言っているわけです。
So he's calling this the kingdom of Antichrist.
そしてここでですね、マルチン・ルターが反キリストの王国とも言っています。
Why is he calling the Roman Catholic Church Antichrist?
なぜマルチン・ルターはですね、ローマ法王とですね、反キリストと言ってるんでしょうか。
People today think the Antichrist is some sort of demonic power.
今日多くの人々はですね、反キリストというのは何らかの悪魔的勢力のことであると考えています。
Maybe something with horns like the devil.
なんかもう悪魔のですね、角を生やしたような、そういったおぞましいものを思い描くわけです。
But he's callingThe Roman Catholic Church,
しかしもう当時すでにマルチン・ルターはですね、ローマ法王教を反キリストとみなしていました。
Let's try to understand this a bit better.
もうちょっと理解を深めていきましょう。
The term Antichrist comes from the Greek Antichristos.
反キリスト、英語でアンタイクライストと言いますけれども、ギリシャ語ではアンティクリストスと書かれています。
It's made up of two Greek words, anti and
2つのギリシャ語からなっています。
And Christos.
Anti と Christos.
Christos is Christ. That's Jesus Christ.
Christos というのはイエス・キリストのキリストですね。
What does anti mean?
Anti というのはどういう意味があるのでしょうか。
Again, to understand this, we turn to the Bible.
これを理解するにもですね、聖書を見てみればいいんです。
In Matthew chapter 2, it uses that word anti here.
マタイによる福音書2章にこのアンティという、言葉が用いられています。
And it means in the place of.
ヘロデに変わっての黄色い文字ですね。変わってというところにアンティがギリシャ語として用いられているんですね。
So antichrist means in the place of Christ.
ですから反キリストと訳されていますけれども、キリストにとって変わってという意味もあります。
So in what way is the Catholic Church in place of Christ, or is the how is the Pope in place of Christ?
どのようにしていかにしてですね、ローマ法王がキリストにとって変わったのでしょうか。
I'd like to share a quote from a book written by Pope John Paul II.
ここでヨハネ・パウロ2世が表した本を紹介したいんですけれども、
And in this book,
この本の中で、
we read this.
ヨハネ・パウロ2世がこのようなことを言っています。途中からですけれども、法王は神の子を代表しているとみなされ、三位一体の全能の神の第2位の代わりとみなされている。
So from a book written by the Pope himself, he says he takes the place of Jesus.
ヨハネ・パウロ2世自身がですね、自分はキリストの代わりとみなされるべきだと言っているんです。
There's many more examples we could give where the Protestant reformers identified the Catholic system as the Antichrist.
宗教プロテスタント宗教改革者たちがですね、ローマ法王のことを反キリストとみなした例をいくつも見ることができるんですけれども、
For example, John Calvin said this.
例えばジョン・カルバンはですね、このようなことを述べています、ある人々は我々がローマ法王を反キリストと呼ぶとき、我々は厳しすぎる、批判的すぎると考える。
John Knox, who established the Presbyterian Church,
長老教会を設立したジョン・ノックスという人がですね、このようなことを言っています。
He says the papacy was the very antichrist and son of perdition of whom Paul speaks.
法王制は紛れもなくパウロの語った反キリストであり、滅びの子であったと。
Thomas Cranmer, who was an Anglican,
聖公会の一員であったトーマス・クランマーという人がいまして、
ジョン・ウェスリー
もこのように述べています。ああ読者よ、これは我々が同様に深く心配している問題である。そしてこの問題は興味深い問題としてではなく、神からの厳粛な警告として取り扱われなければならないのだ。危険は近い。この獣はローマカトリック教の法王制である。
ジョン・ウェスリー said much more about this too.
このことについてウェスリーはもっとさらに多くのことを述べているんですけれども、
To conclude, the Vatican fulfills that prophecy.
結論として言えることはですね、この黙示録13章の予言の特徴、獣の特徴を満たすことができるのはバチカン、ローマカトリックだけであります。
Now, why does God go to all the trouble of identifying this system in the Book of Revelation?
なぜ神様はこの黙示録13章を通してですね、わざわざこのような特徴を挙げて、ローマカトリック教会を予言の中で描いたのでしょうか。
Why is this important and why should it concern us here today?
なぜこのことがそれほど重要で、また私たちに関わりがあるというのでしょうか。
Has God ordained the priesthood of the Catholic Church to mediate for us today?
神様はローマカトリック司祭を立てて、私たちの忠法、神と罪人の間の忠法をするように定められたでしょうか。
Millions of people today believe they have to go to a priest to get forgiveness of sins.
罪の許しを得るために多くの人はですね、司祭のところに行かなければならないと考えています。多くの人は。
Millions of people believe a Catholic priest must mediate for them to God.
世界中の多くの人がですね、カトリックの司祭は神と自分たちとの間の忠法者の立場にいると考えています。
So do we have to go to a Catholic priest to mediate, to talk to God?
私たちも神との交わりにあたってですね、交わりをするにあたってカトリックの司祭のところに行かなくてはならないのでしょうか。
What does the Bible say clearly?
聖書は私たちに何と教えているでしょうか。
We read this in the book of Timothy.
テモテ第一の手紙に次のように書かれています。神は唯一であり、 神と人との間の中保者もただ一人であって、それは人なるキリストイエスである。
There is only one mediator between us and God.
神と人との間におられる中保者はただ一人と、ここにはっきり書かれていますね。
Is that mediator a Catholic priest?
そのただ一人の中保者、カトリックの司祭ですか？
No, it's Jesus.
いいえ、イエス・キリストであります。
We can go straight to Jesus.
私たちは直接イエス様のもとに行くことができます。
When the Levitical priesthood finished, the priesthood of
レビ族によるですね、祭司職が、まあ、終わったとき、
Was it replaced by the Catholic priesthood?
そのレビ族による祭司職にとって変わったのが、ローマカトリックの司祭であったのでしょうか?
The Catholic Church would have us believe so.
ローマカトリック教会はそのようにですね、民衆に信じ込ませようとしています。
But the Bible teaches the priesthood went to the priesthood of Jesus.
しかし、聖書の教えによると、レビ族の祭司職がですね、イエス・キリストの祭司職に移ったということがわかります。
So where is our priest today?
では今日私たちの祭司はどこにおられますか?
The Bible tells us in the book of Hebrews.
ヘブル人の手紙にそのことが書かれています。ヘブル8章の1節をお読みします。このような大祭司が私たちのためにおられ、天にあって滞納者の御座の右に座し、人間によらず主によって設けられた真の幕屋なる聖所で仕えておられるということである。
So our priest is ministering in the heavenly sanctuary in heaven.
私たちの中保者なる祭司はですね、現在天の聖所で働いておられるんです。
And it calls it the true tabernacle.
真の幕屋とも呼ばれていますね。
Which the Lord erected and not man.
これは人間によらず主によって設けられた幕屋だというわけです。
We don't need a man-made temple anymore.
私たちはもはや人間が作った神殿、幕屋というのは必要としません。
The only priest we need is Jesus.
私たちが必要としている唯一の祭司、イエス様だけであります。
And yet, sadly, so many people believe we have to have an earthly priest as well.
しかし悲しいことにですね、多くの人がこの地上に祭司を必要としていると考えているんです。
And the reason the Bible has so much to say about the Catholic Church is because it has perverted the gospel, changed the gospel.
聖書にこれだけ多くの紙面を割いてですね、ローマカトリック教会を、指し示しているというのは、これはですね、この教会が福音をあまりにも歪めてしまったからなんです。
Paul said,
パウロは次のように言っています。
He talked about another gospel.
ここにですね、ガラテヤ人への手紙の中に違った福音と書かれていまして、
He said, which is not another, but there be some that travel and would pervert the gospel of Christ.
それがですね、キリストの福音を曲げようとしているとあるんですね。
Even in Paul's day, there were people trying to change the gospel.
パウロの時代にも福音を変えようとしている人たちがいたということがわかります。
And he warned us, if anyone, even an angel, should preach a different gospel, then let him be accursed.
天使であろうと福音を変えようとする者は呪われるべきであるとパウロは宣言しています。
And in the next verse, he says,As we've said before, I'll say it again. If anyone preaches any other gospel, let him be accursed.
ガラテヤ1章の9節で繰り返しパウロはですね、今私は重ねて言う、もしある人があなた方の受け入れた福音に反することを述べ伝えるなら、その人は呪われるべきであると。
It's a very serious matter for a man to change the gospel of Jesus.
人間がですね、イエス・キリストの福音を変えるというのは非常に重い罪であるということがわかります。
That is why God identifies this system in the Bible as a warning.
ですからこの聖書にはですね、警告として ローマカトリック教会のことがですね、指し示されているわけです。
Whenever Jesus encountered a temptation or a deception from the devil,
イエス様がですね、この誘惑に遭われたとき、悪魔の欺瞞に直面したときはいつでも、
His response always was, "It is written."
その返答は、こう書かれているでありました。
He would go back to the scriptures.
常にこの時、そういう時ならですね、イエス様は聖書を引用なさいました。
And that's what Jesus expects of us. We need to stand on the word of God.
私たちにもイエス様はですね、神の御言葉の上に立つようにと求めておられます。
Not any human traditions.
人間の伝統ではなく、
No matter how big or glorious the church that teaches this may be, we want to stand on the word of God.
どんなにですね、華々しい教会がですね、大きな教会が違ったことを言ってたとしても、私たちは御言葉の上に立っていなくてはいけないんです。
No matter how many million people come out to hear the Pope, we want to study the Bible.
何千何百万という人たちがですね、法王のもとに結集しても、私たちはイエス様のもとに集う必要があります。
Now, in the book of Revelation,Chapter 13, there are actually two beasts.
黙示録13章には実際ですね、2種類の獣が出てきます。
We've looked at this first one here.
第一の獣、上の方ですね。それを今まで見てまいりました。
But in the last days, this beast will have an accomplice, an associate, a co-worker.
もう一つの獣はですね、この 第二の獣は第一の獣のいわゆる協力者として終末、最終時代に登場します。
And it says of this accomplice, this second beast,
この、第一の獣に協力する第二の獣はですね、
that he will exercise all the power of the first beast.
先の獣の持つすべての権力を働かせたとあります。
And he will do great wonders and deceive people on the earth.
先の獣の前で行うのを許された印で地に住む人々を惑わしたともあります。
この13
章第2の獣についても聖書はですね、私たちに警告を与えているんです。
この
勢力は 何者であるかということ、次の時間で見ていきたいと思います。
God has given us a warning in His Word, and we need to listen to that warning.
神様が私たちに警告を与えられるならば、私たちはその警告に耳を傾ける必要があります。
Because we are living in the days when this will be fulfilled.
なぜなら、これらの予言が成就するこの時代に、まさしくその時代に私たちは生存しているからであります。